4ページから14ページ、市政ニュース。4ページ、第14回東アジア地方政府会合 in ベトナム。6月5日から7日にベトナムのフエ市で第14回東アジア地方政府会合が開催されました。この会合は奈良県をはじめとする国内地方政府と中国や韓国など広く東アジア諸国の地方政府が地域の実情や課題を報告し合い、相互理解を深めることを目的としており、2010年より開催されています。葛城市は相撲発祥の地としての歴史や取り組みを紹介しました。さらに、笛市、トワンホア郡、ズオンノー町、新村に表敬訪問を行い、村の伝統格闘技である新相撲の観覧や、今後の協力に関する意見交換を通して交流を深めました。新相撲の観覧に協力いただいた方たち、メインセッションでプレゼンする阿古市長、メインセッション参加地方政府の方たち、新村、新相撲をしている様子、トワンホア郡人民委員会委員長より美術工芸品の贈呈の写真が5枚載っています。フエ市ってこんなところ。ベトナムの首都ハノイから南に約700km、ホーチミンから北に約1000km のベトナム中部に位置しています。人口は約120万人で、中心市街地でも目立った高層ビルは少なく、比較的静かな町といえます。ベトナム初の世界遺産に登録されたグエン朝王宮をはじめ、郊外にはベトナム戦争時の史跡や豊かな海、山、川の自然、少数民族が暮らす村など観光スポットがたくさんあります。ベトナムの地図が載っています。踏切内のエスコートゾーン設置について、問い合わせ、建設課、電話 0745-44-5014。市内初となる踏切内における視覚障害者のための誘導表示、エスコートゾーンが奈良県により、いわき第一号踏切、長尾に設置されました。踏切内であることを認識し、転倒した際などに安全に踏切の外へ避難できるための誘導展示ブロックです。市も令和7年度中にいわき第3号踏切、八川、釈渡第1号踏切、釈渡にエスコートゾーンを設置する予定です。市内に設置している誘導展示ブロックをホームページに掲載していますのでご確認ください。いわき第一号踏切の写真が載っています。二次元コードが載っています。5ページ、危険業務従事者叙勲、随法走行賞、警察功労、縫名金次さん、北花内、元大阪府警部。長年にわたって警察行政の進展に尽力されるとともに、刑事部門にてご活躍された功績が認められ、叙勲を受章されました。ここにこの功績を称え、心よりお祝い申し上げますとともに、今後、ますますのご活躍を祈念いたします。縫名金次さんの写真が載っています。全国大会出場、いわき賞、南出さん。市内の空手道クラブ、 県有留置新館所属の南出正樹さんが第25回全日本少年少女空手道選手権大会8月21日から24日開催へ出場することが決まりました。今後のご活躍を期待しています。南出正樹さんの写真が載っています。マイナンバーカード、更新、受取、休日窓口、問い合わせ、総合窓口課、電話 0745-445002、時7月19日土曜8時30分から正午、ところ総合窓口課、新庄庁舎、なお、更新、受け取り、ともに事前予約制です。必要書類については、予約時にご確認ください。青少年の被害・非行防止協調月間、7月1日から8月31日までを協調月間と定め、家庭、学校、地域社会が一体となり、青少年の育成に取り組んでいます。期間中、青少年健全育成に関する啓発や注意喚起を行うため、巡回活動や登り旗、横断幕の設置や防災行政無線による周知等の活動を行います。地域の皆様へ、青少年は地域の宝であり、未来の希望です。地域全体で青少年を見守り、温かく育む環境づくりにご協力をお願いします。保護者の皆様へ、お子さんの成長には、温かい家庭環境と地域社会の理解と協力が不可欠です。この協調月間を機に、お子さんとじっくり向き合い、共に過ごす時間を作ってみてください。また、地域で行われる様々な取り組みにも、ぜひご参加ください。葛城市教育委員会、葛城市青少年健全育成協議会。第75回社会を明るくする運動。問い合わせ、社会福祉課。電話、0745-445103。社会を明るくする運動。犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力は、すべての国民が犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの構成への理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動で、令和7年で75回目を迎えます。毎年7月を協調月間と定め、地方公共団体や様々な民間団体の参加、協力のもと、地域住民の連帯を強化し、誰もが幅広く参加できる犯罪予防活動を展開することにより、犯罪や非行の防止と立ち直りを支える家庭や地域づくりの実現を目指しています。社会を明るくする運動への皆様のご理解とご協力をお願いします。法務省ホームページ、二次元コードが載っています。水道料金の支払いは口座振替が便利です。問い合わせ、水道課、電話 0745-484707。 水道料金の支払いは口座振替か金融機関窓口で納入通知書、納付書による方法があります。クレジットカードによる支払いはできません。口座振替にすると支払いに行く手間が省ける。 支払い忘れの心配がない。なお、水道料金等の振り替え日は、偶数月の10日、休日の場合はその翌営業日です。申し込み方法、金融機関の窓口で備え付けの口座振り替え依頼書に必要事項を記入し、提出してください。持ち物、1、金融機関の通帳、口座番号がわかるもの、2、通帳の届け印、3、水道使用量のお知らせ、または納入通知書兼領収書。なお、下水道を使用している場合は、この届出により、下水道料金も口座振替されます。口座振替ができる金融機関は、掲載されている二次元コードからご確認ください。二次元コードが載っています。6ページ、国民健康保険のお知らせ、問い合わせ、保険課、電話0745-44-5003。国民健康保険税の納付について、7月中旬に国民健康保険税の納税通知を送付します。普通徴収の納付月は、7月から翌年2月までの年8回です。納期限までに納めてください。口座振替を利用の方は、次の納期限に指定の口座から振替します。表があります。納期限、納付月の順に読みます。納期限第1期、7月31日。納付月7月、第2期9月1日、8月、第3期9月30日、9月、第4期10月31日、10月、第5期12月1日、11月、第6期12月25日、12月、第7期、令和8年2月2日、1月、第8期、令和8年3月2日、2月、表終わり。特別徴収の納付月は、年金支給月の年6回です。10月、12月、2月の年金から天引きされる保険税額をご確認ください。なお、令和7年度の途中で、普通徴収と特別徴収が切り替わる場合があります。詳しくは、納税通知書をご確認ください。75歳になられる方、令和7年度途中で、75歳の誕生日を迎える方の国民健康保険税額は、誕生日の前月分までの税額です。75歳の誕生月からは、後期高齢者医療保険料が課されます。国民健康保険被保険者証の発行について、令和6年12月2日以降は、従来の国民健康保険被保険者証以下保険証は発行されなくなり、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード以下マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行しました。国民健康保険は次の通り運用します。マイナ保険証をお持ちの方、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できる資格情報のお知らせを送付します。万が一、医療機関等の窓口でマイナ保険証を利用できない場合に、マイナンバーカードと合わせて提示していただくことで、医療を受けることができます。マイナ保険証をお持ちでない方、 資格確認書を送付します。従来の保険証と同様に、医療機関等の窓口で提示していただくことで、引き続き医療を受けることができます。資格確認書は、特定記録郵便。資格情報のお知らせは、普通郵便で7月中旬に送付します。認定証について、国民健康保険限度額適用認定証。国民健康保険限度額適用標準負担額減額認定証。認定証を提示することで、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証を利用すれば、事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。なお、保険税を滞納していると、医療機関等の窓口で所得区分を確認できないことがあります。長期入院に該当する方や、マイナ保険証をお持ちでない方、またはマイナ保険証を利用できない方は、8月以降に資格確認書、またはマイナンバーカードを持って、保険課、もしくは対麻庁舎総合窓口課で手続きをしてください。7ページ、後期高齢者医療保険のお知らせ、問い合わせ、保険課、電話 0745-44-5003。 令和7年度後期高齢者医療制度保険料率、一人当たりの保険料、限度額80万円は、均等割額、51,500円と、所得割額基礎控除43万円後の総所得金額等かける 10.55% を足したものです。1. 世帯の所得状況に応じて均等割額が軽減されます。世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計額が次のいずれかに該当する場合、均等割額から次の割合が軽減されます。表があります。軽減割合と本則の順に読みます。軽減割合7割、本則基礎控除額43万円プラス10万円かける年金または給与所得者数マイナス1人を超えない世帯、軽減割合5割、基礎控除額43万円プラス 30.5 万円かける世帯の被保険者数プラス10万円かける年金または給与所得者数マイナス1人を超えない世帯、軽減割合2割、基礎控除額43万円プラス56万円かける世帯の被保険者数プラス10万円かける年金または給与所得者数マイナス1人を超えない世帯、表終わり。2. 被用者保険の被扶養者であった方は保険料が軽減されます。後期高齢者医療制度へ加入する前日に、健康保険組合や共済組合などの被扶養者であった方は、 資格取得後2年間に限り、均等割額が5割軽減されます。また、所得割額は課されません。なお、均等割軽減額は7割軽減が優先されます。納付について、7月中旬に納入通知を送付します。普通徴収の納付月は、7月から翌年2月までの年8回です。納期限までに納めてください。口座振替を利用の方は、次の納期限に指定の口座から振替します。表があります。納期限、納付月の順に読みます。第1期、納期限、7月31日、納付月、7月。第2期、9月1日、8月。第3期、9月30日、9月。第4期、10月31日、10月。第5期、12月1日、11月。第6期、12月25日、12月。第7期、令和8年2月2日、1月。第8期、令和8年3月2日、2月。表終わり。特別徴収の納付月は、年金支給月の年6回です。10月、12月、2月の年金から天引きされる保険料額をご確認ください。なお、令和7年度の途中で、普通徴収と特別徴収が切り替わる場合があります。詳しくは、納入通知書をご確認ください。後期高齢者医療費保険証の発行について、後期高齢者医療保険はすべての方に資格確認書を送付します。従来の保険証と同様に、医療機関等の窓口で提示していただくことで、引き続き医療を受けることができます。なお、マイナ保険証をご利用の方は、引き続きお使いいただけます。資格確認書は特定記録郵便で7月中旬に送付します。認定証について、後期高齢者医療限度額適用認定証、後期高齢者医療限度額適用標準負担額減額認定証、先に読みました認定証は、昨年度までは発行されていましたが、今年度からは資格確認書と一体となるため発行されません。ただし、長期入院に該当する方、区分2の方で、過去12ヶ月の入院日数が90日を超えている方の新規申請は、窓口でのお手続きが必要です。8ページ、国民年金保険料の免除、猶予の申請はお早めに。今年度は7月から受付開始。問い合わせ、総合窓口か、電話 0745-445101、大和高田年金事務所、電話 0745-22-3531。 保険料納付が困難な場合の免除・猶予制度、経済的な理由などで国民年金保険料以下保険料を納めることが困難な場合、申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。保険料の全額が免除される全額免除。保険料の一部を納め、残りの保険料が免除される一部納付。4分の1納付、 半額納付、四分の三納付。50歳未満の方が対象の納付猶予制度。学生の方が対象の学生納付特例。申請に必要なもの。年金手帳や基礎年金番号通知書。マイナンバーカードや通知カードでも可能。本人確認書類、プラス、失業などによる特例免除の場合、雇用保険受給資格者証の写し、または雇用保険被保険者離職票の写し、学生納付特例の場合、学生証など。なお、免除、猶予申請、継続申請も含むは、前年所得を審査します。所得の申告をしていない方は、申告する必要があります。令和7年度の保険料月額17,510円。免除・猶予の承認期間は、7月から翌年6月までの1年間です。なお、過去に未納となっている期間がある方は、2年1ヶ月前まで遡って申請できます。学生納付特例の場合は、4月から翌年3月までの1年間です。審査結果、承認、却下は、後日郵送でお知らせします。継続申請の方は申請不要です。前年度に全額免除、納付猶予が承認され、継続申請の申し出をしている方は、引き続き全額免除、納付猶予に該当するか審査を行いますので、窓口での申請は不要です。なお、今年度の審査で却下となった方で、その他の免除区分、一部納付等で承認を受けたい場合や、失業等による特例免除を希望する場合は、改めて申請が必要です。申請先、問い合わせ、総合窓口課、または大和高田年金事務所。免除、納付猶予、学生納付特例の申請をして、承認されるとその期間は、表があります。質問形式になっています。年金を受ける資格期間には、全額免除、4分の1納付、半額納付、4分の3納付、納付猶予、学生納付特例は参入されます。ただし、一部納付の場合、免除後の保険料を納めないと、保険料が未納とみなされます。保険料未納、参入されません。保険料を納めた場合と比べた年金額は、全額免除、2分の1で計算、4分の1納付、8分の5で計算、半額納付、4分の3、で計算、4分の3納付、8分の7で計算。納付猶予、学生納付特例、保険料未納は計算されません。障害、遺族、基礎年金を受けるときは、全額免除、4分の1納付、半額納付、4分の3納付。納付猶予、学生納付特例は、保険料納付済み期間と同じ扱いです。保険料未納は、受給できない場合あり。後から保険料を納付する場合は、納付書が必要です。大和高田年金事務所に申し込みください。全額免除、4分の1納付、半額納付、4分の3納付。納付猶予、学生納付特例は、10年以内なら 収めることができます。ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に納付する場合は、加算額が上乗せされます。保険料未納、2年以内。表終わり。9ページ、応援かつらぎクーポン2025。クーポン券は届いていますか？問い合わせ、商工観光プロモーション課、電話 0745-44-5111。 葛城市では、エネルギーや食料品価格等の物価高騰の影響を受けた市民の皆様や事業者に対しての支援を目的として、応援かつらぎクーポン2025事業を実施しています。対象世帯に簡易書き留めにてクーポン券を郵送しましたが、ご不在等でまだ受け取られていない方はコールセンターまでお問い合わせください。対象、令和7年3月1日時点で、葛城市の住民基本台帳に記載されている方、対象店舗、市内登録店舗、詳細は掲載されている二次元コードからご確認ください。使用期限8月31日日曜日まで。給付額、お一人につき2500円のクーポン券。内訳、500円券×5枚。応援かつらぎクーポン2025コールセンター、電話 0120-080-376、 土曜日曜祝日を除く9時から17時。二次元コードが載っています。特定外来生物首赤ツヤカミキリにご注意。問い合わせ、環境課、電話 0745-44-5004。 首赤ツヤカミキリは、特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律により、特定外来生物に指定されている昆虫です。幼虫は、桜、梅、桃などのバラ科樹木に寄生して、内部を食い荒らすことで樹木を衰弱させ、枯死させる危険性があります。奈良県では令和元年に被害を確認してから発生地域が拡大し、葛城市でも被害の報告を受けています。成虫を発見した場合は、被害拡大防止のためその場で駆除し、市役所環境課へ情報提供をお願いします。また、駆除・防除対策は所有者・管理者でお願いします。詳細は市ホームページでご確認ください。二次元コードが載っています。首赤ツヤカミキリとは、成虫の体長は 2.5cm から 4cm。全体的に光沢のある黒色で、胸部、首に見える部分が赤いことが特徴です。幼虫が入り込んだ樹木からは、大量のうどん状のフラス、木くずと虫の代謝物の混合物が排出されます。特定外来生物に指定されているため、生きたままの運搬や飼育、保管、販売などが禁止されています。伊藤福雄氏の提供された首赤ツヤカミキリの写真と、奈良県景観自然環境課から提供された写真が載っています。ここまで岩橋が担当しました。
10ページから11ページ。投票日予定7月20日日曜日。 投票に行きましょう。あなたの一票が未来をつくる。参議院議員通常選挙。投票日、7月20日日曜日、7時から20時、予定。公示日、7月3日木曜日。期日前投票、不在者投票。7月4日金曜日から7月19日土曜日、8時30分から20時。開票日時、7月20日日曜日、21時開始、予定。開票場所、葛城市民体育館、南藤井17番地。投票日等について、原稿作成日、6月18日時点の情報です。国の決定により異なる場合があります。投票できる方、次の要件をすべて満たし、選挙人名簿に登録されている方、年齢要件、平成19年7月21日以前、7月21日を含むに生まれた方、住所要件、令和7年4月2日以前、4月2日を含むに、葛城市に住民票がある方で、引き続き住民票がある方、投票所入場券、はがき。投票所入場券は各個人に郵送します。名前や投票所を確認の上、投票するまで大切に保管してください。また、紛失した場合も選挙人名簿に登録されている方であれば、投票できます。投票所の受付係に申し出てください。投票所入場券が届かない場合は、葛城市選挙管理委員会事務局、電話0745-693001へお問い合わせください。仕事、お出かけなどで、7月20日に投票に行けない方へ、期日前投票をしましょう。期日前投票所、新庄庁舎1階市民ホール内、大麻庁舎1階会議室。期日前投票をするには、投票所入場券の裏面の期日前投票宣誓書に必要事項を自ら記入してお持ちください。投票所入場券が届いていない場合、期日前投票所に備え付けの期日前投票宣誓書に必要事項を記入いただくと投票できます。不在者投票、入院中、老人ホームに入っている方などへ。入院中の方や、老人ホーム等に入っている方、入院、入所している病院、施設が不在者投票のできる指定施設であれば、不在者投票ができます。施設長にお早めに申し出てください。出張等で投票日まで他の市区町村に滞在する方、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。投票用紙の交付などを郵便で行います。お早めに手続きをしてください。期日前投票期間中や投票日当日に満18歳になる方、選挙権取得前に投票しようとする場合は、期日前投票期間中に新庄庁舎1階市民ホール内、大麻庁舎1階会議室で不在者投票ができます。期日前投票はできません。身体障害者手帳等をお持ちの方、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちの方で、次の票の基準に該当する方は、自宅等から郵便等による投票ができます。また、上司や資格に障害のある方で、次の票の代理記載制度の基準に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人、選挙権を有する方に記載してもらうことができます。郵便等による不在者投票、請求期限、投票日4日前まで、郵便等投票証明書の交付を受けるなど、事前手続きが必要です。 お早めに手続きをしてください。すでに証明書をお持ちの方は、有効期限をご確認ください。有効期限が過ぎている場合は、再度証明書交付の手続きが必要です。表があります。身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険、被保険者証の順にお伝えします。身体障害者手帳、両下肢、体幹、移動機能の障害、1級、2級、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害、1級、3級、免疫、肝臓の障害、1級から3級、戦傷病者手帳、両下肢、体幹の障害、特別交渉から第二交渉、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障害、特別交渉から第三交渉、介護保険、被保険者証、要介護状態区分、要介護5、表終わり。代理記載制度、表の障害及び要介護状態区分に該当する方で、かつ上肢または視覚の障害が身体障害者手帳に1級、戦傷病者手帳に特別交渉から第二交渉と記載がある方。代理投票、展示投票。身体が不自由などの理由により、投票用紙に自分で書けない方、または展示投票を希望する方は、投票所の係員までお声掛けください。選挙公報。奈良県選挙管理委員会が選挙公報を発行し、選挙期日の2日前までに括弧配布します。万が一お手元に届かない場合は、次のところまでご連絡ください。期日前投票所の入り口にも備え付けています。葛城市選挙管理委員会事務局、電話 0745-69-3001、 葛城市シルバー人材センター配布委託先、電話 0745-48-5003。 12ページから13ページ、地域包括支援課からのお知らせ。問い合わせ、地域包括支援課、電話 0745-44-3455。 イベント情報、15分で簡単、脳の健康チェック。エーザイ株式会社が開発した脳脳で脳の健康チェックを行いませんか？タブレットを用いた簡単なトランプテストです。対象、65歳以上で要支援・要介護認定を受けていない方。時、7月3日木曜日、8月7日木曜日、21日木曜日、9時30分から12時ごろ。ところ、診療庁舎、当日ご案内します。費用、無料。持ち物、介護保険・被保険者証、名前と年齢がわかるもの。申し込み、問い合わせ、地域包括支援課。1回3人以上の申し込みで出張実施できます。その他の日程も相談課。気軽にご相談ください。認知症物忘れの早期発見、早期対応が大切です。このような症状でお困りではありませんか？物事の段取りがうまくできなくなってきた。物忘れがひどくなった。今日お薬飲んだかしら。同じことを何回も言っていると言われる。通帳や印鑑をしまった場所がわからなくなってきた。医療職・福祉職の認知症専門チームがご自宅を訪問し、あなたとご家族をサポートします。この事業は、医療法人河野池会に委託して実施しています。対象、自宅で生活している40歳以上の方で、 認知症の医療や介護サービスを受けていない、または中断している方、まずはお電話ください。地域包括支援課、電話 0745-443455。 皆様の介護予防を応援します。自主運動教室を立ち上げませんか？自主運動教室とは、65歳以上の方が集まって、介護予防のための運動、生き生き100歳体操などをすることを目的とした教室です。葛城市には、現在24の自主運動教室があり、それぞれの地域に応じて活動しています。地域包括支援課では、リハビリ専門職や介護予防リーダー、葛城ハッスルと一緒に、3ヶ月間の立ち上げ支援を行っています。一人では続かない運動も、みんなでやれば継続できる。ご近所の方やサークル仲間と一緒に、お住まいの地域で自主運動教室を立ち上げてみませんか？興味がある方は、地域包括支援課までお問い合わせください。自主運動教室の内容、DVD を見ながら、生き生き100歳体操を中心とした運動を行います。年4回の専門職の派遣、健康運動指導士、管理栄養士、歯科衛生士とご自身の体力を確認することができる体力測定が実施できます。介護予防に役立つ介護予防手帳を差し上げます。自主運動教室立ち上げの条件、メンバーが3人以上いること、月2回以上教室を開催すること、生き生き100歳体操とは、生き生き100歳体操は平成14年に高知市が開発した重りを使った筋力向上のための運動です。準備体操、筋力運動、整理体操で構成され、ゆっくりとした動きや椅子に座っての動きが中心なので、体力低下している方でも行うことができます。筋力がつくと体が軽くなって動くことが楽になり、転倒しにくい体になります。介護予防効果が実証されている運動として、全国各地で取り組みが広がっています。年を取ると体力や筋力が落ちて介護が必要になるのは仕方がない。と思っていませんか？筋肉はいくつになっても鍛えることで筋力アップすることができます。ここまでの担当は石川でした。
14ページ。リチウムイオン電池内蔵製品からの火災に注意。充電中以外でも注意が必要。問い合わせ、生活安全課。電話 0745-445011 クリーンセンター。電話 0745-445300。 カバンに入れていたモバイルバッテリーが急に火を吹いた。机の上に置いていたハンディファンから出火したなどのリチウムイオン電池を内蔵した製品から出火した火災件数が増加しています。製品火災を防ぐために次のことに注意しましょう。6つあります。1、必ず取扱説明書をよく確認し、耐用年数を超えて使用しない。2、落下、浸水に注意し、むやみに分解、改造、修理しない。3、破損、膨張などの異常がある場合は使用をやめる。4、メーカーの定めた充電器を使用し、汎用品は使用しない。5、充電の際は周囲を整理整頓し、水分の多い場所で実施しない。6、万が一の発火に備えて、モバイルバッテリーは不燃のケースなどに収納する。リチウムイオン電池が使用された製品を廃棄する際は、不燃ゴミではなく、必ず 有害ゴミに出してください。電池を取り出せる場合は取り出して、取り出せない場合はそのまま有害ゴミに出してください。コードレス家電やモバイルバッテリー、携帯電話などの充電できる製品や、コンセントに挿さなくても動く電化製品に使用されている可能性があります。詳しくはクリーンセンターまでお問い合わせください。電池が取り出せない製品は有害ゴミです。電池が取り出せる製品は電池を取り出して、取り出した電池は有害ゴミです。また、製品本体のみは不燃ゴミです。リチウムイオン電池が使用されている製品の具体例、5つあります。携帯電話、電気シェーバー、ハンディファン、モバイルバッテリー、コードレス家電。